2006年5月から大体10年やってます。しか
もお前売るの
インサイドライ
さあ今回のビサイですね、4月12日金曜日の15時半ちょっと前というところからですね、収録ということでございまして、今回も撮りながらアップということでございまして、はい、この後ですね一部が上がるということでございますので、メールどうぞお待ちしております。
場合によってはちょっと3部だけで上がるタイミングが移れるかもしれ
ません。はいはい、
撤収してからとか。
そうですね、メールの方はですね biho@be-side.jp biho@be-side.jp、それからですねファックスの方はですね何番だっけな、3780だったような気がするな。
ファックス番号適当に言わないでください。あ、それはね人に迷惑かかりますよね
0337808060、東京0337808060でお待ちしておりますので、
はい、今日はこのまま行くと夕方5時には終わってますね。
そうですね、
夜50分よりは押すでしょうね。
そうですね、それぐらいの時間までに送っていただければ
めちゃくちゃ勤務時間ですけどね普通に。
そうですねそうね、会社のファックスから送っていただいてもらえませんよ
どんな働き方してるんですか
会社だったらファックスある場合ありますからね。
会社でポッドキャストをディレイで何もリアルタイムで聞く意味わかんない
でもそれ考えるとね、ラジオ流してる会社とかもありましたからね昔は。
ありますよ、そうですよね送ってきてた人もいますよね
はいはいはい、はい、
ファックスとかね。
そうですよ、
たまに会社ごとにつながって会社中がねわーって言っちゃったりとかね、
はいはいはいはい、いうのありますからねということでございまして、いやもう実はですね僕と三浦は今日一仕事終えてきてるんですよ、はい、まあ、 NHK さんの方でですね、うん、いつ流れるかわからない特番っていうのを取ってきまして
でもまだ情報解禁されてないんですよ、
されてないんですよ。だから詳しいこといつ流れるか本当にわかんないんですよ、うん、
今回ちょっとメール募集するスタイルじゃなかったんでできることなんです
よ。はいはいはい、はい、来週ってことはさすがないんですけども、はい、再来週ならあり得るかもしれない
けど突然これでオンエア日決まりましたんで急ぎ編集してくださいって言われたら俺ちょっとわたわたしちゃうかもしれない
えーってなるかもしれないオンエア日未定なんですよで だからこれオンエアされなかったらギャラも入ってこないですよね。
それはないよ
さすがにない、ね
ね、ちゃんとタレントさんいての仕事だったから流れなかったらびっくりしちゃう
ただ今のところオンエア決まってないから流れない可能性もゼロではない。
いやいやいや、まあ、そうですねフィックスはしてないっていう
ことで、その特番を取り終わった後ですね2人で歩いてうちの会社来たんですけども NHK が歩いてその時にあれオンエア日も決まってねえし冷静に考えるとオンエア時間も決まってねえよな俺ごめん台本にこんばんはって書いちゃったよっていう
過去実績大体夜だったから
なんとなく夜のつもりでやってたんだけどもあれよく考えて昼の可能性もあるなっていう。
そうですよ、NHK土曜の昼の野球がなかったらありえますから、
ね、ありえますからねと、いうことでございまして、いやいやなんかなうまく噛み合わねえなっていう日はあるなと思ったのがまさに今日でございまして、まあ、それがですね11時から11時半の間集合でスタジオ来てくださいよみたいな感じで三浦に言われてたんですよ。んで、まあ、9時半過ぎぐらいに起きましてで、まあ、風呂入ってさあ行くかなんつって言ってで、まあ、前も話しましたけども、うちから NHK に行くのって、NHK っていうのはですね非常にこうなんつったらいいんですかねあまりアクセスが良くないんですね。うん、最寄り駅は、3つあります。渋谷、代々木公園、あとまあ原宿、この3つあるんですけども、
そこだけ見たらまあアクセスいいんですけどね、
はい、どっからも10分近く歩く、うんうん、っていうい
わゆるテレビ局、はいはいはい、在京局、まあ、ごめんなさい MX はちょっと除きますけど、
はいはい、
基本地下鉄駅直結が多いんですよ ね、
そうですね。
日テレも汐留駅、新橋駅からすぐ雨に当たらず行けますし、
はい、
フジテレビはまあちょっと、
まあ、地下鉄ではないですけども
目の前には
ゆりかもめがありますし、まあ、
雨の日風強い日大変だと思いますけど、
ね、いや大変ですよ、他局が中継に来るんですから、
そうですね、
あそこ 台風の時
TBS はねもう直結で完全にもう
はいはい、
改札出た瞬間 TBS ワールド
ですけどね、
テラさんも六本木ですしね、
そう NHK さんそうはいかないんですよ、うん、どこの駅からも10分近く歩くみたいな感じで、
あのテレ通りすらちゃんと駅が近いですからね、
はいはいはいはい、あそこですよね、
六本木1丁目だか2丁目だか、南北
線、昔のだと日比谷線の駅が近かったりとかしましたけれども、うん、それでですよ、で結局中目黒から行くのは電車で行くんだったらば、まあ、一番歩かないのが代々木公園かな、
うん、
って考えると
シンプルルートというかね、
はいはい、
一本
副都心線で、明治神宮前原宿まででそこで千代田線に乗り換えるみたいのが、まあ、一番電車では一番の最短のルートなんですけれども、なんだかんだでやっぱタクシーに乗っちゃうのが一番早いわけなんですよ、うん、なんでタクシーでも 乗っていこうって言って、まあ1000円から1500円の間ぐらいなんで、まあ、ちょっと贅沢ですけども乗っちゃおうなんて思ってたんですけども、何がまず噛み合わないかって、今日洗濯物干したのに家出た瞬間雨降り出すっていう
びっくりでしたね、今日降ると思わなかったな
俺冬物のコートとか洗濯してたのに、
あ気合い入れちゃってたんですね
でさ、もうちょっと11時回っててたからさ、もう雨降ってたからわざわざ引き返して洗濯物入れてると間に合わなくなっちゃうわけですよ、うんそれでとりあえず、まあ、中目黒の駅行ってタクシー捕まえようなんつって行って、ちょっと雨に打たれながら行ったらですね、タクシーが1台もおらず、うん、タクシーを道で捕まえようにもう大渋滞、うん、タクシーが捕まらない刻々と時間だけが過ぎていくみたいな状況になって、これもうダメだというところで電車で行こうっつって言って、うん、で電車でとりあえずじゃ あの代々木公園まで行こうなと思って、うん、でまあまあ東横線に乗ったわけですよ。んで東横線から直通で副都心線なんですけれども、渋谷の駅でですね待ち時間というのが発生したんですよ3、4分、うん、だったら渋谷から歩いちゃうかと
そうですね、その乗り換えと結局戻ってくることを考えると一緒ですからね。
で渋谷の駅出ようとしたらピンポーンって回数になりまして、うん、俺今日たまたまなんですけど、それもまたねうまいこと噛み合わなかったんですけども、IC カード交通系 IC が残高不足になってまして、うん、それでなおかつそうですね、現金をしばらく下ろしてないから現金もあんまり持ってないみたいな状況で切符買ってたんですよ、
うん、
で出ようとしたんですけどもピンポーンになっちゃって、でなんでかなと思ったら俺東横線乗ってきたのに間違えて地下鉄の切符買ってたんだよ、うん、
なるほどなるほど、
なるほどなと
なるほど、はい、
まあ、しかもあれですよ、
会社が違うからね。
そうなんですよ
東急と東京メトロ会社が違います
から、ね、そうなんですよ。これさ俺その乗り方あんましたことないんだけど、これね買い方ちょっと難しいんですよ、うん、東横線の切符売り場で買ってなおかつ途中乗り換えで地下鉄っていう切符を買わなきゃいけないんですよ。そう
だから、うん、まあもう今時ね、うん、切符販売機に向き合う人新幹線以外にはいないかもしれない
けど、
乗り換えボタンを押さなきゃいけないんですよね
そうそうそうそう、それは、ね、久しぶりに買ったからさ切符、
だって渋谷駅はちゃんと東急用と東京メトロ用の券売機が分かれ
てますからね。中目黒駅も分かれてるんですよだけど降りるのが千代田線だと思ってるから地下鉄で買っちゃったんですよそんでまた時間食って、で雨降ってる中 NHK まで、渋谷から NHK はまたそこそこ遠いんですよ。これが
しかもちょっと道がどれが一番短いんだろうってなる、
いまだに分かんないです俺と三浦ほんでもうさ結局のところさ、結構申し訳ないけど結構遅れちゃってさ、うん、12時に演者さんが入ってくるのに11時45分ぐらい着いちゃって、うん、でなおかついつもだとその番組は6階のあるスタジオで撮ってることが多いのに、行ってみたら誰もいないっていうのでそれであれ違うんだと思って慌てて違うフロアでスタジオ探すみたいな感じでですね、
でね、うん、不幸なことに、はい、そこのフロアっていうのは電波が悪くて、はい、俺も携帯に気づかないと、
三浦に電話したのに気づかないっていうのがありまして
全然着信来てなかったから
そんでさ まあまあまあまあ、とりあえずギリ間に合ってたからよかったのに、支障はなかったんですけども、うん、何が噛み合わなかったかって、実はこれ、まあ本番始まったわけですよ。んで、収録なんですけれども、いつも、しのぶさんの番組と大竹しのぶさんの番組とかだと、うん、本番前に、まあ、我々トークバックっていうのがシステムがありまして、うん、これ、まあ、ラジオ好きの方はなんとなくお分かりだと思うんですけども、まあ、パーソナリティと作家がスタジオの中でヘッドホンしてるんですけども、うん、ディレクターがスタジオの外からボタンを押して喋ると、マイクに向かって喋ると、うん、その2人あるいは、まあ、作家だけとかに指示が送れると、うん、で例えばさ、まあラジオ聞いててさ、パーソナリティがディレクターとなんか喋ってんなみたいな、うん、なんとかさんどう思うみたいな感じで喋ってんな、その返答っていうのがヘッドホンに返ってきてる、うん、みたいな感じのシステムがあるんですけども、これ大竹しのぶさんの番組とかだとヘッドホンにちゃんと音が返ってるかどうかみたいなことをチェックするんですよね、本番前に、うん、なんですけど今日いろいろバタバタしてたんだよね、
うん、
であんまりチェックしなかったよね。
いやいや、俺、けど、司さん聞こえますかって、OK って。
ああ、OK、OK とは言ったか。うん、言ったんだけど。
で、これ、うん、滝藤さん聞こえてたでやばいですって、聞こえてなかったから大丈夫って。言っちゃったけど。
うん、そう。そんでさ、OK、聞こえてりゃ聞こえてたのよ、うん、三浦の声が。なんだけども、実際問題収録始めるとパーソナリティの方とゲストの方がいて、そのトークを喋ってる裏で三浦が指示してくるじゃん、うん、その状況だと微妙に音量が低かったのよ。
なるほど。いや、聞こえづらそうにしてるなと思った。あと、あのタイプのイヤホンは多分聞き取りづらいです。
そうなんだよね、うん、
実はこの間も自分が J コムのおみや、あの鶴子さんの番組で、
はいはい、
しょっちゅう宮子さんに指示入れてるんですけど、聞こえない聞こえないって言われるのなんだろうと思ったらそれだったんですよ。
はいはいはい、
なんですか、昔の耳栓型カナル型ではなく、
はいはいはい、それでなおかつなんですけども、日本放送だったらそれはもう音量のつまみを触ればすぐ上げられるから、うん、なんてことはない問題なんですけども、今日ラジオ専用のスタジオじゃないスタジオだったんですよ。
まあラジオ専用なんですけどね、あれでね、
あれでラジオ専用なのかな、うん、なんつうの、でもいわゆるラジオスタジオじゃなかったんだよね。
まあイマジンスタジオみたいなことですよね。
そうそうそうそうそう、そうなるとトークバックのシステムがちょっとややこいやつ持ってくんのよ、うん、
っていうかあそこの渋谷の放送局全体的にですけど、
はい、
なぜか知らないですけど、レコーディングスタジオで使うようなミックス、
ミックス、そうトークバックなのよ。でなおかつそのトークバックの中でも何種類かあって、一番ややこいやつだったのよ。
なんかボタン付きでしょ。つまみじゃなくて、
そう、まずなんか、どの回線の音を上げたいのかみたいのを選択した上で回すみたいな感じのちょっとややこいやつだったのよ。んで、あ、もうダメだこれ上げらんねえやって
言ってくれよかったのに途中で。
で、しかもさ、みんな今日さ、正直疲れてたよな。
いや、俺疲れ、正直言いますよ、うん、この1週間やばかったんですよ。
そう、やばいんだよ。
そう、2時間睡眠を3日4日やってるんですから。
で、まあ、人間ってそういうもんだけど、得てして言葉が長くなるんだよね、そういう時って。そ
う
そ
う
そ
う、もう頭当てないから。
そう、頭当てないから。で、三浦が何か言ってて、何か長い言葉言ってんなっていうのが聞こえて、なんかケツの方だけ聞き取れるみたいな。
強いて言うと、石川さんの書いてくれてた台本の質問の内容を読んでただけなんで、自然的になるんですよ。この質問聞きたいですだけだから。
で、あとまたそのイマジンスタジオみたいなとこだから、いや、なんつったらいいのかな、やりにくいのよ。
そう、広いからね。
広いから
デフォルトがなんか近づけてもいいんですけど、近づけたらなんだろう、うん、近くねって感じになっちゃうから、ちょっと開けなざるを得なくなる。
そうそうそう。
広い分
指示出そうにもちょっと動きづらいみたいな。なんかね、そう、
いや、
絶妙に噛み合えなかった。
これはみんな日本放送に来るとみんなびっくりされますけど、うん、日本放送のインカムシステムが完璧なんですよね、あれはね。
完璧なのよ、うん、
だってやっぱ日本放送だけですもん、あのシステム。
あのシステムで LF だけなのかな、
席ごとに入れられるっていう
のは。ああ、そうね。だから、日本放送の場合だと、まあ、パーソナリティ、例えば久保志織さんが座ってて、その前に俺が座ってるっていう状況で、まあ、2人に、 CM 明けまで残り30秒ですみたいな感じの指示を出すことは あるできるのもできるんだけど、俺だけに指示が出るとかいうのもある、うん、
まあけどそれはまた NHK でも一緒じゃないですか、
うん、はいはい、
じゃなくて、
うん、
今日何があったかっていうと、
うん、
滝藤さんにし、あ、まあ、パーソナリティに入れようとしたら、うん、ゲストにも行っちゃうってところがポイントだったんですよ。
あ、なるほど。それもあったわけね。
そうそうそうそうそうそうそうで、ゲストの方は、
はいはい、
あ、正直慣れてる人ではなかったので、
はいはいはい、
やっぱりや、あんまりややこしい情報入れたくない、
入れたくない
から、どうしても石川さんに頼むしかなかったんですよ、あれは。
だけど肝心の俺がいまいち聞き取れてない
結果、ちょっと隙間を狙って収録をちょっと止まってでも、うん、これを言ってほしいって言うっていう
あと、多分そのさ、生放送と収録っていうのまたちょっと心持ちが違うのよ、
うん、
それで言うと、三浦が指示 したいことが、うんと、もうどうせ編集するんだからっつって言って、ここの像をもうちょっと撮りたいのか、うん、それともまとめたいのかっていうのがいまいち俺と噛み合わなかったのよ、これがね、うん、
ただ、うん、正直もう、うん、この番組に関しては俺、うん、撮れ高とか、まあ、テレビ的な撮り方をしようってもう見切ってるから、
はいはいはい、
編集がいくら大変になろうと俺はいいと思ってるんです、あの番組、
はいはいはいはい、
それよりも面白い話を聞けたら同じ
で、あ、なるほど、
それは全然良かったです。
だからなんか俺はこの辺で締めた方がいいかなっつって言って締めるようなカンペを入れたタイミングで三浦が伸ばすとこを掘るみたいな、
ここ掘ってない、ここ掘ってないって、まだここ掘ってないよと思ってここ掘りたいよ
みたいな、なんか組み合わせがもう噛み合わないのよね。
生放送だったらグダグダになっちゃうんですけど、
そうそうそうそうそう、
ただ今回はどちらかというとスタジオを借りてる時間とのせめぎ合いになってるんですよ。あ、そろそろスタジオが終わりだなってなっちゃう
っていうね、噛み合わない仕事をして
そうですよ、信じられないかもしれないけど、うん、50分サイズの番組サイズで1時間半撮ってますから、ね、今
回そうなのよね。
で、あのこの番組毎回そうなるんで、
はいはいはい、
けどすごい聞き応えがあると思います多分今回は。
ただ今のところいつ応援されるか分からないし、もしかしたら応援されないかもしれない。
いやいや、だ
ゼロではない。
ただ本当にいい放送になると思う、これは。
はい、いや、でもまだ放送されないかもしれないし世に出ないかもしれないし、
いや
いろいろ編集しなくてもいいかもしれないし、
それは去年俺があの日本放送でやった、はい、上柳さんと松本秀夫さんの番組ですから。
それはナイターの、まあ、いわゆる雨傘番組ってやつですよ。その日本シリーズが雨で中止になった場合オンエアがあるけれども中止にならなかったらな い, みたいな。
ついに編集せずに終わりましたからね、あの番組は俺は
と、いうことで、この番組もですね、まあ、詳細が決まり次第ですねお知らせできたらなと思って、まあ確かに話は面白かった、
めちゃくちゃ。あと大事な話でしたね。
うん、まあ分かんない、もしかすると今ちょうど今日聞いた話が俺と三浦が今やってる番組とか、その今置かれてる立場でドンピシャだったのかもしれない。
あ、なのかな
あ。
けど結構本当に生きてる上で大事なことというか、
はいはいはい、まあでも運営されるかどうかは分かりません、ね、
あのギャラクシー賞というのは多分民放が対象だから対応できないと思うんですけど、
うん、
ギャラクシー賞もんだと思ったんですよ、だって内容的には、うん、
放送されればね、
されればね
ということで今週もどんどんいってみましょう。石川本間ブルンの B サイドアライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川紀人と申します。そして、本間さん、ブルンさんはですね、金融の真っ昼間ですよお仕事ですよ、うん、そりゃ
みんなそうですよ。
っていうか、じゃあ我々なんでこの時間空いてんだって話なんですけども、うん、俺と見るたまたまこの月が18時半からなのよ別件なんだけど、お互い
ただ、本当は俺はここで編集した方が絶対いいんですよ。
あ、本当はね、
本当
はいうことでございまして、
あ、一つだけ、あの、はい、切りたくないんで、はい、編集もしたくないんで、うん、さっき言ったタレントさんの名前は一旦忘れてください、
はいはい、
情報解禁されるまでツイートもしないでください
、はいはい、そっとしといてください、
そっとしといてください。あれだなと思ったらそれは胸の内に留めてください
、はいはいはいはい、あのネット上には一切
書かないで
ください、いうことでございまして、いや休みてえなって思ってるって話先週したじゃないですか、うん、 休みたいんですよ。
同じく。ちゃんと連休が欲しい。
欲しいね。し、そうね。1日だけでいい俺。それで、あのね、ホテル泊まりたい。ホテル泊まって、もう大浴場とか入って、ぼーっとして、本読んだりとかして、っていう時間を過ごしたい。い
や、それで言うと、チェックアウトの時間を気にしなくていい、うん、2泊して。
あー、悪くない。
結局ホテルだとチェックアウトの時間が結構ストレスになるから。
2泊ね、悪くないな。そうね、
だから。心ゆくまで寝たい。
家から、とりあえず離れたい。まず。うん、なんと煩わしいことから一旦離れてっていうことをしたいなっていうふうに思ってるわけなんですけども、まあ先週の日曜はそれに近いものがありまして、あのまあ B 祭昼間撮ったじゃないですか。でまあそれだけだったんですよその日で。でこのまま中目黒をね帰って、で銭湯行こうと、で銭湯行ってサウナ入ろうじゃないかって入って、まあ日曜日の銭湯って夕方でも混んでんすよね。
いや混ってますよ。
日曜日は混んでんだ。これが
入場制限するところがね、浮かすからね、日曜日、
で平日だとうちの俺がよく行ってる銭湯は17時ぐらいって結構実は空いてんのよ、ちょうど、なんですけども、日曜日だから混んでて、でサウナはですね、その銭湯はまあ、男湯女湯両方あるんですけど、12人までの人数制限になってて、でちょっと俺は行った時は3人待ちぐらいやったのかな。でもまあちょっと待ってでも入ろうかなって言って、でうちのです、俺がよく行ってる銭湯は、サウナ入る人だと820円かな。だから健康ランドとか、ね、スーパー銭湯行くのより全然安いんですけれども、でサウナに入るお客さんはタオルを貸してくれて、茶色いタオルなんですね。茶色い、バスタオルとフェイスタオルを両方貸してくれる。でなおかつサウナ室の入り口が取っ手がついてるんですよ、サウナ室の入り口に。で穴が開いてて、そこにその800円払った人だけに渡される鍵みたいのがあるんですよ。それを引っ掛けてドアを引っ張るみたいな感じのシステムなんですね。でまあ3人待ちで俺はこう入ったわけなんですけども、お土地柄なのか中目黒という、まあどこも最近そうなのかもしれないですけども、外国人のお客さんっていうのも結構いるわけなんですよ、でまあ今日も結構外国人の方いるなみたいな感じで入ってたんですけども、でそのうちのですね一人の方がですね、明らかに、サウナ料金を払ってないんですけれども、誰かが出た瞬間扉が開いてるじゃないですか、でサウナ入ってったんですね。
あ、まあそうですね、だから普通の銭湯はそうですもんね、まあ、スーパー銭湯は普通に入れますけど、
だから多分これ悪意があるのか、それともルールが分かってないのかっていうところがちょっといまいち不明。
そうですね、
うん、
いけちゃいそうな気はしますからね、あれ確かにね。
はいはいはいはい、
ぐっとこらえますけど買ってない時ももちろん。
はいはいはいはい、でこれは注意すべきなのかな。
正義感でね。
しなんていうのかな、まあ、別に目くじら立てるほどのことではないんだけども、この方のためにも一応こういうルールでやってる店なんですよ、この銭湯はっていうのは分からせた方がいいのかなとか思いつつも、英語でなんて言ってるのか分かんないっていう。
別ペイ、別ペイ、別ペイってなん
だ。アナザーペイ、
アナザーペイ。
で、俺がすげえ英語でなんて言ったらいいんだろうって思ってて、ペイメントがとか俺もいろいろ考えたんですよ。だけど俺の中で、出てきたのがヘイっつって言って、まあ、結局言わなかったよ、言わなかったけど、これしか言い方がないなと思ったのが、This room is brown towel only。
あタオルで分かれてるしかね。ブラウンタオル
オンリ
ー。 What?
No, 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 no. Your towel is no. これはなんて言えばよかったのか、英語を分かる人ちょっとぜひですね教えていただければ、教えていただきたいなと俺が出した結論はブラウンタウンのオンリーだったんだけどこれで正しかったのかどうなのか、他の言い方があったらですねぜひメールで、bi4@bside.jp bi4@bside.jp、 ワックスは、東京03の
石川
何万だっけな、3780だっけな、
いいさ
6080みたいな番号、
適当に送んないでくださいね、
みたいな番号
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ、 ACDC
みたいに、 MN なんか超でかいんだから、
石川
お前ブルンの
インサイドライブ、
ファックス東京03-3780-8060ですね、ということでございまして、こちら送っていただければというところでございますけれども、いやーなんかあれっすね、今日まあ雨さっと降りましたけど歩いてて気持ちよかったっすね。
そうですね、
なんかいつもだと NHK が紹介しちゃって、ほんと地図上でいうと直線距離でいうとすげえ短いんですけども結構歩くんですよね。
あと、うん、まあ、渋谷の地形がそうだからしょうがないですけど、アップダウンが多い。
アップダウンがある。で、15分ぐらい歩くんですよね。なんですけども、なんか
2駅ぐらい歩いてる感覚になりますよね、確かに。
うん。なんかさ、バスとか通してほしいよな。
あるんじゃないですか、けどあそこないのか。
わかんねえな。
バスってね、知ってると便利な路線って絶対あるんですけど、ね、
いや、あるのよ。NHK の前にあるバス停あるよね、
渋谷行きね、渋谷駅行き、
あれ他に行ってるとこねえのかな、
逆に逆サイドがあるはずですけど、
うん、
まあうちの会社のね、
うん、
すごい役員と、
はいはい、
最初の頃 NHK 行くときに渋谷でそのバス乗ったときにマジかと思ったんですけどね、
なんで
この距離バス乗るってい
うそうなんだよな、しかも渋谷近辺さ車多いわけですよ、だったら歩いた方が早い、
良くないと思いなが
らいやそれで言うとね、どうやって行くのが便利なのかまだ分かんないんですよ NHK、 もうだってもう何年仕事させてもらってる、
いや4年、
4年目でしょ、まださアクセスの一番アプローチのいい方法も分かんないし、うん、あとこう微妙に謎なことが多くて、大竹しのぶさんとかの収録で行くとやたら子供がいる日っていうのがあるんですよ、
この間ちょっと我々も議論になりましたけどね
そうやたら子供がいる日で、小さい子ね、幼稚園とか、まあ、小学1低学年ぐらいの子がいて、それは多分 E テレの子供番組を撮ってるんだろうなみたいな感じの想像ができるわけなんですけども、やたら高校生がいる、中学生か、まあ高校生だろうな、
ちょっと垢抜けてはいますもんね、
うん、
中学生にしてはちょっと大人びてる感じがするから、
まあそうな、うん、なんとなく勝手に高校生だと思ってたけど多分合ってるよね、うん、高校生でがやたら高校生、しかもこの前三浦と話して気づいてるんだけど、大体女子だよねっていう女子高生がやたらいる日っていうのがあるんですよ、
まあ、もしかしたらあれですけどね、男子高生もいんなかもしれないですけど、男子高校生も着替えて来てる可能性は、ほら、女子高生って制服で出会うこと多いじゃないですか、
そもそもが。にしても女子高生がいる日っていうのがあるんだけど、女子高生が番組で出てる番組ってあるっていう話になって、この前
これいつも思うんですけど、多分教育なんですけど、なんでしょうねって
多分Eテレなのよ、Eテレなことは間違いないと思うんだけど、なん番組の観覧でもねえし、
かといってタレントさんって感じもしないし、
タレントさんって感じじゃないんだよ全然、うん、悪いけどやっぱ素人の感じなのよ、
うん、
でさあじゃあ出演っていうところで、例えばだけど そういう制服着てる子でもなんかね楽器を背負ってる子がいる場合もあるのよ、うん、それはきっと何らかのまあもしかしたらそれ E テレじゃなくてラジオの方かもしれないけれども、うん、何らかの演奏楽器の演奏しに来てるんだろうなっていうのはできるんだけど手ぶらで来てる女子高生おんのよ。
そうなん
です。なんちょっと E テレ俺たちあんま見ないもんだからさお子さんとかいる人でさE テレで高校生が素人の高校生が出てる番組あったら教えてほしいんだよね。
だってでいわゆる、
うん、
なんと国語講座とかそういうやつってタレントさんも出てるイメージあるんですけど
高校生出てるイメージ
ないんですよね。
でも分かんないけどもしかしたら例えばモニターだったりするのかな何かなんかの番組モニターだったりとか。
いや全然分かんない。
ちょっと E テレよく見てる方高校生しかも多分ねまあ、男子が出てないとは言い難いけども女子が女子高生が一般の女子高生が出てる番組やったら何の番組なのか知りたいからもし分かったらですね bi4@bside.jp bi4@bside.jp、でまで送ってきてちょうだいと。
沼にハマって聞いてみたら多分タレントさんしか出てないですもんね。
なんか高校生たちが討論する喋り場的な番組なのかな。
あ、喋り場ありましたね。
もうやってないよ絶対。